それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日はですね、創世記の第27章をお読みしたいと思います。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は、ポストイットが貼ってあると思うんですが、それは実は私ちょっと今回、付け直すのを忘れておりまして、25章についていると思います。創世記の25章についていると思いますので、2ページほどめくってくださって27章を開いてください。創世記の第27章、今日公益の聖書では最初の方の34ページです。1節から29節までをお読みいたします。イサクは年老い、目がかすんで見えなくなったとき、長子エサウを呼んで言った。来よ。彼は答えて言った。ここにおります。イサクは言った。私は年老いていつ死ぬかもしれない。それであなたの武器、弓矢を持って野に出かけ、私のために鹿の肉を取ってきて、私の好きな美味しい食べ物を作り、取ってきて食べさせよ。私は死ぬ前にあなたを祝福しよう。イサクがその子エサウに語るのをリベカは聞いていた。やがてエサウが鹿の肉を得ようと野に出かけたとき、リベカはその子ヤコブに言った。私は聞いていましたが、父は兄エサウに、私のために鹿の肉を取ってきて、おいしい食べ物を作り、私に食べさせよ。私は死ぬ前に、主の前であなたを祝福しようと言いました。それで来よ、私の言葉に従い、私の言う通りにしなさい。群れのところへ行って、そこからヤギの子の良いのを2頭私のところに取ってきなさい。私はそれで父のために、父の好きな美味しい食べ物を作りましょう。あなたはそれを持って行って、父に食べさせなさい。父は死ぬ前に、あなたを祝福するでしょう。ヤコブは父、母、リベカに言った。兄、エサウは毛深い人ですが、私は滑らかです。おそらく父は私に触ってみるでしょう。そうすれば、私は父を欺くものと思われ、祝福を受けず、かえって呪いを受けるでしょう。母は彼に言った。来よ、あなたが受ける呪いは私が受けます。ただ私の言葉に従い、行って取ってきなさい。そこで彼は行ってヤギの子を取り、母のところに持ってきたので、母は父の好きな美味しい食べ物を作った。リベカは家にあった長子エサウの晴れ着を取って、弟ヤコブに着せ、また小ヤギの皮を手と首の滑らかなところに つけさせ、彼女が作った美味しい食べ物とパンとをその子ヤコブの手に渡した。そこでヤコブは父のところへ行って言った。父よ。すると父は言った。私はここにいる。来よ。あなたは誰か。ヤコブは父に言った。長子エサウです。あなたが私に言われた通りにいたしました。どうぞ起きて座って、私の鹿の肉を食べ、あなた自ら私を祝福してください。イサクはその子に言った。子よ、どうしてあなたはこんなに早く手に入れたのか。彼は言った。あなたの神、主が私に幸せを授けられたからです。イサクはヤコブに言った。子よ、近寄りなさい。私は触ってみて、あなたが確かに我が子エサウであるかどうかを見よう。ヤコブが父イサクに近寄ったので、イサクは彼に触ってみて言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったため、イサクはヤコブを見分けることができなかったので、彼を祝福した。イサクは言った。あなたは確かに我が子エサウですか？彼は言った、そうです。イサクは言った、 私のところへ持ってきなさい。我が子の鹿の肉を食べて、私自らあなたを祝福しよう。ヤコブがそれを彼のところに持ってきたので、彼は食べた。またブドウ酒を持ってきたので、彼は飲んだ。そして父イサクは彼に言った。来よ、さあ近寄って私に口づけしなさい。彼が近寄って口づけしたとき、イサクはその着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香りは、主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と、木の肥えたところと、多くの穀物と、新しいブドウ酒をあなたに賜るように。諸々の民はあなたに仕え、諸々の国はあなたに身をかがめる。あなたの兄弟たちの主となり、あなたは兄弟たちの主となり、あなたの母の子らはあなたに身をかがめるであろう。あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。そこまでにいたしましょう。この後も後で読みますけれども、とりあえずここまでにしておこうと思います。今日はこの聖書の箇所から、神を待ち望むという題でメッセージをさせていただきたいと思います。このヤコブの生涯、ヤコブとエサウのこの二人の姿でありますが、神様はこの二人から二つの国民が生まれるということを、彼らが生まれる前に神様はリベカの祈りに応えて、そのことを教えてくださいました。このあなたの子供、お腹の中にいるこの二人の子供から二つの国民が生まれるんだよということを神様はお話をリベカにされました。そして神様からの特別な祝福を受け継ぐのは、祝福を受け継いでいくのは弟の方なんだ、エサウではなくてヤコブの方なんだということを言われていたこのエサウとヤコブ、この先週はですね、その弟の方のヤコブが神の時を待ちきれないで兄から長子の特権を買い取ってしまった、そのことをお話しました。また兄の方もその長子の特権を軽んじた、長男の特権を軽んじた、食べ物と交換して売ってしまった、それほど軽んじてしまったと、手っ取り早い祝福、手っ取り早い満たしを求めて、この本当にもっと大きな祝福を、この軽んじてしまったその姿を見たわけであります。今週はその続き、このイサクが、父親のイサクが全てを知っていながら、本当にこの、神様の身思いも知っていたし、また、まあおそらく、このエサウが長子の特権を売ってしまったことも知っていたでありましょう。でも、あえて自分のお気に入りの息子だったエサウの方を祝福しようとしたところであります。神様の導きに従わなかった。あえてそれに反抗して、神様がこのように導くというふうにおっしゃっているのに、あえてそれに反抗したイサクの姿、また、そして、その話を聞いて、状況を自分の力でねじ曲げてでも、神様がこう語ってくださったんだからと、自分の力でねじ曲げてでも、神様の御心を実現しようとしたリベカの姿。今日はこの二人の姿を見たいと思うのであります。神様の御心に従えなかったイサク、そして神様の御心は知っていたんですけれども、この神様の時を、その情熱は本当にあったんですけど、神様の時を待てなかったリベカ、この二人の姿を通して神様に従い、神様の時を待ち、神様を待ち望むことの大切さを今日はお話をさせていただきたいと思います。今日も二 二つのポイントでお話をいたします。第一が、神様に従おうとしなかったイサクの姿、そして第二が、神様の時を待てなかったリベカの姿であります。イサクはですね、自分がもう間もなく死ぬということを、自分が衰えてきて間もなく死ぬということを感じたのであります。二節を見ると、イサクは言った、私は年老いていつ死ぬかもしれないと言っています。そんな中で彼は遺言を残そうとします。遺言というのは本当に大切なものでありまして、最後の最後に、私はこのエサウの方を祝福しようと彼は心に決めるのであります。先ほど申し上げたように、イサクはどう考えてもですね、リベカが神様からこの約束をいただいている、このあなたの二人の子供から二つの国民が生まれるんだよ、そして弟のヤコブの方が固く立つんだよ、兄が弟に仕えるんだよ、そのことを、神様の御心を聞いていた、神様がそうなさるということを聞いていた。でもですね、イサクにとってエサウの方が筋骨隆々たくましい息子でありました。彼に、本当に彼に惚れ惚れとするものを感じていた。また彼が取ってくる、漁をして取ってくる、その獲物を、この料理が本当に大好きだった。本当に、お父さんまた取ってきたよ、このエサウがですね、その獲物を仕留めて帰ってきて、ごちそうしてくれる、その料理が本当に大好きだった。なんとかエサウに祝福を受け継ぎたいと思いました。祝福の責任と言ったらいいんでしょうかね。祝福のもといとなって、周りの人々にも祝福を与えていく存在になる、自分もアブラハムから受け継いだその祝福を、この自分はこのエサウに受け継ぎたいと思ったのであります。彼は神様の計画を知っていながら、神様の御心を知っていながら、自分の好み、自分のこだわりでそれを変えようとしたのであります。彼は、私はこうするんだ、いや、分かってたんです。神様はこうなさる、でも私はこうしたいって気持ちを持ってました。神様、いや、冷静に考えれば、神様はこういうふうに導いてらっしゃる、それが分かっていました。でも、なんとかしてこのエサウに祝福を受け継ぎたいと彼は思ったのでありましょう。彼は本当にどうしてなんだろうなって気持ちもあるんですけれども、彼はこのエサウの方に祝福を受け継ごうとして、エサウよと呼んで、お前、狩りに行ってきてくれ、私はもう長くないと思うよ、だから本当にあなたが買っ取ってきたその食べ物を食べて、その鹿で作られた料理を食べて、私はあなたを祝福したいと思うよ、そういうふうにこのエサウに言うわけですよね。私たちはどうだろうかなと思います。皆さん、本当に今、一つの大切な決断、もしかしたら皆さんの中にもしかしたら今日の大切な決断をしなきゃいけないところに立たされている人もいるかもしれない。どう見ても神様はこっちに導こうとしてらっしゃるんだけどな。でも自分の心の願いは、自分の思いはこうだよな、自分はこれはちょっと嫌だな、こっちにしたいと思ってんだ、神様ダメかな、いや、自分でやっちゃえばいいんじゃないか。もしかしたら皆さんの中でそんなようなことを感じてらっしゃる方がいるかもしれない。本当に神様の導きに対して忠実であってほしい、本当に神様の御心にへりくだって歩んでいただきたいと思うのであります。神様は本当に神様の御業をなさる、その 神様の御業に私たちがへり下って、そこに忠実に従っていくことを、神様は期待してらっしゃる。本当に神様は私たちを用いようとして、いや、神様の側からするならば、この出来事を見てもわかるように、神様の側からするならば、神様は何だってできるはず。もしも私が神様に従ってないならば、無理やりでも神様を止めてくださるはずだから、もう行っちゃえ！そういうことがあるかもしれない。でも、本当に神様願ってらっしゃるのは、神様の御心に従うことであります。30節から読みたいと思いますが、イサクはエサウを祝福しているつもりでした。エサウを祝福してエサウのために祈っているつもりでした。ああ、我がこの香りは主に祝福されたものの香り。もう本当に酔うようにお祈りをしていたと思います。もろもろの国、民はあなたに仕え、もろもろの国はあなたの港に身をかがめると、祈っていたときに、それは彼の心の中にあったのはエサウの顔であったでありましょう。あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。これキーワードですね。なぜならば、これが神様がアブラハムに与えた祝福の中に出てくる言葉だからです。あなたを呪う者は祝福され、呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。そのように、この神様がアブラハムに約束されて、それをイサクは受け継ぎました。そしてイサクはこのヤコブのためにそれをお祈りしました。ごめんなさい。エサウだと思ってそれを祝福、お祈りしました。でも、30節から見るならば、こういうふうに言って、聖書は語っています。イサクがヤコブを祝福し終わって、ヤコブが父イサクの前から出ていくとすぐ、兄エサウが狩りから帰ってきた。彼もまた美味しい食べ物を作って、父のところに持ってきて言った。父よ、起きてあなたのこの鹿の肉を食べ、あなた自ら私を祝福してください。父イサクは彼に言った。あなたは誰か。彼は言った。私はあなたの子、長子エサウです。イサクは激しく震えていた。それではあの鹿の肉を取って、私に持ってきたものは誰か。私はあなたが来る前にみんな食べて彼を祝福した。故に彼が祝福を得るであろう。イサクは激しく震えていたとあります。イサクは私は自分はイサクのため、ごめんなさい、エサウのために祈ってるつもりだった。でも、エサウのために祈ってるつもりだったのに、祈り終わって彼が去っていった後にエサウが帰ってきて、私はエサウですと言った時に彼は本当に震えた。この震えなんでしょうか。もちろん驚きもあるでしょう。そんなはずはないという気持ちもあるでしょう。でもそれ以上に、彼は自分が神様に従っていなかった。神様に従っていなかった。神様の御心を無視していた。そのことの恐ろしさに彼は震えたのではないでしょうか。皆さん、本当に神様に従うことを軽く見ないでいただきたいと思う。本当に神様は御業をなさる方です。本当に神様の御心に従う者たちを求めていらっしゃる。そして、その者たちと共に御業を進めようとなさる方であります。イサクは傲慢でした。妻が、私は神様にこう語られたのよって何度話したでありましょう。でも、彼は自分がお気に入りの息子だったエサウ、そのエサウを祝福したいという気持ちには抗えませんでした。 皆さん本当に私たち、いや昨日本当に千野学校のクラスに出たのでそのことを思うんですけどね、本当に男性が神様の前に謙遜であることが本当に大切だと思います。妻の前にも謙遜になることが本当に大切だと思います。イサクは傲慢でした。俺が決めたんだ、俺が祈っていいはずだ、それは俺に任されていることだ。彼は自分のこの祝福を受け継いでいくという責任が神様から来ていることを忘れていました。神様が全てを導いていらっしゃること、その祝福が神様から来ていることを忘れて、私がこの祝福を受け継ぐんだ、そう思い込んでいました。彼は自分勝手に決めて行動をしたのであります。本当に謙遜なものにならせていた声、これは男性だけの問題じゃないでしょう、女性もそうでありましょう。本当に私たちみんな神様の前にへりくだって歩ませていただきましょう。神様が何を求めてらっしゃるのか、神様は何を望んでらっしゃるのか。リベカは何度も何度も何度もそのことを、いや聖書に書いていませんから分かりません、でもこの聖書に残ってる、いや聖書にこの言葉が残ってるくらいですからね。ですから本当にこの言葉は伝えられていた言葉だと思います。神様はこう言ったのよ、神様はこう言ったのよ、神様が私が本当に祈って苦しんで祈ってる時に神様はこう言ったのよ、神様このように語ってくださったのよ。イサクはその言葉にも妻の言葉にも耳を傾けようとしませんでした。本当に私たちも神様の前に、御言葉の前にへりくだって、神様が求めていらっしゃることを自分の考えではなく、自分の決断ではなく、自分の願いではなく、自分の気持ちじゃなく、本当に神様が何を願っていらっしゃるのか、それに対して従順であらせていただきたいと思います。2番目のポイントに進んでいきましょう。神様の時を待てなかったリベカであります。これは先週もヤコブがそうだった話をさせていただきましたが、リベカもそうだったんですね。リベカはイサクとエサウの会話を聞いてしまったんです。五節、イサクがその子をエサウに語るのをリベカは聞いていた。何を聞いてたかというと、私はもういつ死ぬかわからない。だから、あなたがこの狩りに行って、その鹿の肉を取ってきて、それを料理してくれた私はあなたを祝福するよ。その話を、何勝手な話をしてって気持ちだったと思いますね。神様が願ってらっしゃることと違うじゃない、神様の御言葉と違うじゃない、リベカは思ったと思います。リベカは神様から御言葉を与えられていましたから、ですからもう当たり前といえば当たり前であります。イサクよりも強い思いを持ってました。神様はこう願ってらっしゃるんだ、神様はヤコブを祝福するんだ。焦ったでありましょう。先週はヤコブの焦りでありましたが、今日はリベカの焦りであります。でもそこの背後にはリベカの本当にこの、やっぱり御言葉を与えてますからね。真剣でした。皆さん、この十二節を見るならば、ヤコブはお母さんに言うんですね。十一節から、兄エサウは毛深い人ですが、私は滑らかです。この私は毛深くありませんけど、お兄さん毛深いです。だからお父さんは分かんなかったとしても、私の手に触ってみられるでしょう。そうすれば、私はお父さんを騙すものと思われて、祝福を受けないで、かえって呪いを受けるでしょう。と、お母さんはですね、こう答えるんですよ。子よ、あなたが受ける呪いは私が受けます。もうこれは真剣な言葉ですね。あなたが受ける呪いは私が受けます。あなたが受けなきゃいけないものがあったと、それは私が責任持つから。もう彼女は自分の御言葉を与えてましたからね。
もう本当に必死でしたよ。
それまでも何度もイサクに言ったでありましょう。でもイサクは聞く耳を持たない。だからリベカは実力行使に出たのであります。さあ行きなさい、料理作るから、あなたあの鬼あのこの槍の皮をあなたの手につけてあげるから、それからあなたのお兄さんの着物を着させてあげるから、そしてこの持ってきなさい、もうこの触ってみてもエサウの手触り、この着物のこの洋服のかにもにも匂いもですね、このお兄さんのエサウの匂いがする、そういう着物になってた。それで、このリベカはヤコブをそこに送るわけであります。そしてリベカの願った通りにヤコブはここでイサクに祝福されるわけであります。でもいや、これはリベカがこんだけ頑張ってよかったってことではないであろうと思います。神様は祝福されるときに、神様は祝福されるんだから、神様が本当に御業をなさるときに、神様は御業なさるんだから、本当にその御手を信頼して私たちは歩んでいくべきなのであります。この後の話、先ほど読んだ続きを読んでいきたいと思いますが、34節から読みます。エサウは父の言葉を聞いたとき、大声を上げ激しく叫んで父に言った。父よ、私をも祝福してください。イサクは言った。あなたの弟が偽ってやってきて、あなたの祝福を奪ってしまった。エサウは言った。よくもヤコブと名付けたものだ。彼は二度までも私を押しのけた。先には私の長子の特権を奪い、今度は私の祝福を奪った。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれませんでしたか。イサクは答えてエサウに言った。私は彼をあなたの主人とし、兄弟たちをみなしもべとして彼に与え、また穀物とブドウ酒を彼に授けた。我が子よ、今となってはあなたのために何ができようか。エサウは父に言った。父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父よ、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。あなたの住処は父の肥えたところから離れ、また上なる天の露から離れるであろう。あなたは剣を持って世を渡り、あなたの弟に仕えるであろう。しかし、あなたが勇み立つとき、首からその首輝を振り落とすであろう。こうして、エサウは父がヤコブに与えた祝福のゆえに、ヤコブを憎んだ。エサウはこのうちで言った。父のもの日も遠くはないであろう。そのとき、父、弟、ヤコブを殺そう。しかしリベカは長子エサウのこの言葉を人づてに聞いたので、人をやり、弟ヤコブを呼んで言った。兄エサウはあなたを殺そうと考えて自ら慰めています。子よ、今私の言葉に従って、すぐハランにいる私の兄ラバンのもとに逃れ、あなたの兄の怒りが解けるまで、しばらく彼のところにいなさい。兄の憤りが解けて、あなたのしたことを兄が忘れるようになったならば、私は人をやってあなたをそこから迎えましょう。どうして私は一日のうちにあなた方二人を失ってよいでしょうか。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘どものことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地のあの娘どものようなヘテ人の娘を妻にめとるなら、私は生きていて何になりましょう。まあ、この後ヤコブは家を出ていくわけでありますが、このリベカの言葉を見ているならば、リベカがですね、44節、私の兄の怒りが、あなたの兄の怒りが解けるまでしばらく彼のところにいなさい、自分のお兄さんのところに彼を送るわけでありますが、兄の憤りが解けて、あなたのしたことを兄が忘れるようになったならば、私は人をやってあなたをそこから迎えましょうって言いました。でもこの後読んでいくとですね、ヤコブは20年間家に帰れない。そして帰ってきた時にはもうリベカはもうこの世にはいませんでした。リベカはこのことを、この神様の御心、時を待てなかったがゆえに リベカはもう二度とヤコブに会えないのであります。神様に対する熱い思い、それはいいでしょう。本当に神様がこう語ってくださったんだから、それはいいでしょう。でも本当に私たちが神様の時を待つ、神様の時を見極める、神様が立ち上がりなさいと言われる時を待つ、神様が御業をなさることを待つことなしに、神様がこう言ってくださったからこうやるんだ、状況まで曲げてまで物事を進めようとするときに、私たちはその結果を刈り取らなければならないのであります。本当に祈る、待ち望むこと、皆さん待つことは大変かもしれない。本当に自分で働きたい、自分でやっちゃいたい、自分でやってた方が、自分で動いた方がもう話が早い、手取り早い、返信も出てきました、手取り早いって言葉でありますが、まさに自分でやっちゃった方が手っ取り早い。自分で状況を変えたい。リベカはそのように動きました。でも神様は神様の御業をなそうとしていらっしゃったのであります。リベカとイサクのそれぞれの思惑にかかわらず、神様の御心はなっていったのであります。聖書の中にこんな言葉があります。箴言の言葉でありますが、箴言の19章の21節の言葉であります。今日は皆さん、ぜひこの御言葉を覚えて言っていただきたいと思いますが、19章の21節であります。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つ。私たちはいろんな計画を考えます。自分、いろんな方法でこの道を開こうとします。でも、神様の御心がなされていきます。神様の御業を待ち望もうじゃありませんか。本当に神様の御業を経験させていただこうじゃありませんか。この祝福の約束は最終的にはどのように成就したでしょうか。本当にリベカとイサクとヤコブとエサウが本当にもうこうぐちゃぐちゃになりながらですね、この誰が受け継ぐんだってことを、この戦っていく、そういう神様の祝福どうなっていくでしょうか。これは最終的にはどこで成就するでしょうか。それは新約聖書を見るならば、イエス様にあって成就したことが書かれている。アブラハムになされた約束は、イエス様にあって成就したんですよ。あなたは祝福のもとになる。それは、イエス様にあって成就した。そして、イエス様から後の時代に来ている私たちは、イエス様を信じることによって、私たちもこの祝福の約束をいただいているのであります。ヤコブは何を考えたかわかりません。イサクは何を考えたかわかりません。リベカは何を考えたか、エサウは何を考えたかわかりません。でも、神様は長い歴史を通してイエス様という存在をこの世に送って、私はあなたを祝福するよと言った祝福を完全に実現してくださいました。そして、イエス様を信じる者たちが、イエス様を通して神様とつながっていくという、神様と共に歩んでいくという、この祝福を経験することができる、私たち自身がこのヤコブが必死になって求めた、エサウが必死になって求めたこの祝福をいただくことができる、本当にそのことを感謝して歩んでいこうじゃありませんか。いや、祈祷会でも賛美したんですけれども、賛美歌の529番で、訳を変えた祝福の約束って、祝福の約束って賛美しますよね。祝福の約束。あなたを祝福します。今日も子供たちの祝福しました。本当に私たちはお互い祝福がありますようにとお祈りします。でもその祝福って何ですか？ぶどうの 果実の中にブドウの汁があふれて、ブチューとあふれて周りに流れていくようなものですよね。本当に私たちが神様と共に歩んでいくときに、本当に私たちのうちに命があふれて、それが周りの人にも伝わっていく、そのような祝福を神様は私たち、イエス様を通して私たちのうちに与えてくださる。本当にそのことを感謝して、私たちもこの祝福を持ち運ぶ器になろうじゃありませんか。でもあの歌を作ったファニー・クロスビーは、生まれた時の医療事故で生涯目が見えなかった人ですよね。神様が祝福してくださるって、祝福してくださるならば、なんで私はこんな目に遭わなければならなかったんだろうって彼女は思ったでしょうか。思わなかった。彼女は本当に今日賛美するあの賛美歌も、聖歌もそのファニー・クロスビーのね、歌です。本当にそのことを味わって歌っていただきたいと思いますが、本当に神様と共に歩むことこそが、神様の命をいただいていくことこそが、この目が見えるとか見えないとか、それをはるかに超えた喜びなんだって。私も本当にある方とお話している中で、予認している中で、一つの試練の中で歩んでいらっしゃる方でありますが、神様がこの試練を通して与えてくださっていることに感謝しますとお祈りされている言葉を聞いて、本当に神様のなさることはそういうことなのかなと思わされました。私たちはそれはもちろん物事が順調にことを願います。願っていた道が開かれることを願います。病気だったら癒されることを願います。本当に必死で祈るでしょう。でもたとえ私たちの願っていた道が閉ざされたとしても、神様がそこで共にいてくださること、神様がその中で御業を成してくださること、神様がその中で力を与えてくださること、それこそが本当の祝福じゃないでしょうか。神様の祝福を本当に求めて、神様の御業を待ち望んで歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの大いなる御力を感謝いたします。あなたの御心を知っていながら、自分の願いを、自分の願望を貫き通そうとしたイサクの姿を見ました。恐れに震えたイサクの姿を見ました。また神様の御言葉を聞いていたがゆえに、本当に情熱を持って熱い思いになって、でもその熱い思いがであるがゆえに神様の時を待てなかったリベカの姿を見ました。主を憐れんでください。私たちは弱いものです。本当に神様、自分の願った道が開かれないと本当に苦しいです。またあなたの約束がなかなか成就しないと、何をどうして信じていいのかわからなくなるときもあります。 なんとか自分で道を切り開かなきゃいけないんじゃないかと、そういう気持ちになったりします。主よ、どうか助けてください。本当にあなたの御業を信頼して、あなたの与えてくださる祝福を信頼して、あなたの与えてくださる祝福に本当に身を委ねて感謝しながら歩んでいくものとなってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。本当に今日集われたお一人お一人に神様の祝福が豊かにありますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。